皆さんこんにちは。特伝と農場にようこその時間です。今回はポッドキャスト徳田闘魂道場にようこそとレジデントノートの共同座談会の企画でございます。今回のゲストは多摩総合医療センター研修1年目の栗原翔先生、橋本市民病院2年目の佐木森美希先生、奈良県清和医療センター循環器内科の野木和孝先生、やわらぎクリニックの北和也先生です。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、徳田先生からなんかこう中耳炎ってなんだみたいな、そういうふうなお話を聞いて、でそれで今先生方がそれぞれおられるステージの中でそれをどう捉えておられるかということをお話しいただいたと思います。で今回はですね、それをこうもう少し具体的に先生方がどういう事例の中で中耳炎具合ずりの必要性とか、あるいはそういう問題を感じられたかと、そういうことをお聞きしたいと思います。まずは研修医の先生方にお聞きしたいと思うんですが、先生方何かおありでしょうか。栗原先生か佐木森先生か。
はい、私からでいいでしょうか。
じゃあ佐木森先生よろしくお願いします。
はい、はい、研修医になってから、医学生の時には高齢者の食欲不振っていうことに対して、病気的何か病気を考えることには、鑑別あげたりとかはしてきたんですけども、実際働き始めてそういう病気は除外してでも食べれないっていう人をかなり多く見るようになったかなというふうに思います。で、その食べれなくなった人に家族説明として、栄養補給するには口からか、胃を使うか、胃ろう、や胃管、あとは静脈、経静脈栄養の3パターンがありますと。で、それぞれの利点欠点を説明させてもらって、その際に、腸を使わなければ経静脈栄養に比べて、経静脈栄養になれば予後が短くなってしまいますよというような説明を、上野先生がされてたのを聞いて、私もそういうふうな説明をしてきたことがあって、でそう説明すると家族さんも、本人は望んでないけどもでも短くなるんやったら、胃管栄養でお願いしようかなっていうふうな流れになってしまうことが多かったんですけども、本当にそれでいいのかって思うことがよくあって、もしも、栄養不良で食べれない、栄養が改善すれば食べれるようになるかもしれないとか、本人さんがしっかりしているんやったら、胃管栄養をしてもよかったかなと思うんですけども、でもそうでない場合は、本人さんが望んでないことかもしれないので、正直必要ではなかったのかもしれないっていうのが何件か続いたんです。そこで、この医療はどうなのかなというふうに感じました。で、また今後、そういう高齢者が増えていけば、そういう患者さんも増えてくると思うので、実際どうしていったらいいのかなというふうに思います。
なるほど、佐木森先生ありがとうございます。私医学生みたいな立場からするとですね、そのなんていうか、結構患者さんがそういうどういう医療行為を望むかとか、どういうことを選択されるかに関しては、結構その例えば外来とかで見てても、誘導的なところっていうのもあるんじゃないかなっていうふうにも感じるところはあります。つまりそのどっちかというと患者さんのことを思って言ってることも当然ゼロ百でないのであるとは思うんですが、医療者のこう管理のしやすさとか、あるいは医療者が望む方に持っていってるっていうこともさあるんじゃないかっていうふうに感じながら見てはいって、すごく興味深く聞かせていただいたんですけれども、先生方ちょっとコメントをいただけますか。どなたでもいいんですけど、例えば野木先生いかがですか。
あ、いいですか。僕今の話聞いてても、うちの病院も本当にそういう患者さんが多くて、誤嚥性肺炎、やっぱり市中病院なので誤嚥性肺炎、高齢者の方が来られることが多くて、 じゃあうちはまあその嚥下の評価を、まあ、入院された耳鼻科に言って、まあ、リハビリ の, あの ST さんと一緒に見てもらって、まあ、大概そういう方でやっぱりもう嚥下能力は保たれてないので、やっぱり食べるの厳しいという評価で、じゃあ先ほど相馬先生おっしゃってたように、こう胃管を、胃ろうを作るか胃管を作るか、まあ、点滴でいくかなんですけど、まあ、その、まあ、胃ろう、僕は、まあ、僕はあんまり個人的には胃ろうはあんまりこう、あの積極的にはあんまりおすすめ、まあ、患者さんには言わないんですけど、まあ、その、まあ、理由としては、まあ、さっき相馬先生に、まあ、元気になって食べれる人は、まあ、もちろんあのそういう栄養を入れて、で元気にしてあげてっていうのは、あのそういう可能性あればどんどんやったらいいと思うんですけど、まあ、やっぱりまあ高齢で、まあどう見てもそういう元気になるような感じじゃなくてっていう方で、まあ、僕印象的に残っているのが、僕が研修医だった時なんで6年前に、まあ、最初の頃に見た患者さんで、まあ、その頃からもう一つ全然取れなくて、でまあ色を取る僕担当した時に持った患者さんが、まあ、こっち帰ってきて、本当に去年まだその患者さんがもう胃ろうと、ね、CV ポートって、まあ、点滴のが入って、でまだこう、まあ、97歳で生きてらっしゃったんですけど、まあ、本当にまあ全然一つも取れないし、家族さんは、まあ、もう何かあったらもう自然な形でっていうのを見て、まあ、この5、6年間でも胃ろうあるだけでこうずっと生きられるんやっていう現状を見て、まあ、その後この、まあ、5、6年にどういう、まあ、本当にその人にとって良かったのかなっていうのがあって。まあ、先ほどもあったように、まあ、確かに点滴でやるとこう寿命がっていうこともあるんかもしれないんですけど、まあ、その何かね、まあ、死生観とかに関わるんかもしれないけど、まあ、色を作ってどこまでこう命が延びることにこう意味があるかってなかなか難しいなと思って、まあ、僕も日々悩んで、まあ、答えはないと思うんですけど、なんかあんまりこう、まあ、大体僕が言ってるのは家族さんに、やっぱり食べれなくなったら基本的にはまあ人間としては寿命だと思うし、まあ、自然なやっぱり食べることによるまあ楽しみとかそういうのもなくなるから、まあ、あのそういうことを考えた上で、まあ本人さんなら、まあ、大概そういう方で本人さんは意見言えないと思うので、まあ、本人さんならどう思われますかねっていう感じで家族さんに言うと、あのそういう言い方するとあんまり胃ろうを希望される方はいなくて、まあ、それだと点滴とか、まあ、自然な形で、まあ、できる限りっていう感じでなることが多いですかね。
野口先生ありがとうございます。
はい、
なんかまあやはりこう佐木森先生が悩まれているこう胃ろうのトピックに関してもやはり先生のステージになってもやはりまだ悩まれるっていうところがすごく印象的で、まあ、ただやはりじゃあその中でどういうふうに声掛けをするとかこう説明をするかとかっていうところに関してはちょっとあのスキルが上がっていくみたいなところがあるのかなっていうふうに感じたんですけれども、栗原先生これ今までお二人のお話聞かれていかがでしたか？
そうですね、やっぱりその自分の経験値みたいなのをやっぱり佐木森先生もこう最初はそれでいいと思ってらっしゃって経験を積んで疑問が湧いてきたっていうのを聞いていて、でさらにこう経験を積まれた先生はこうご自身の意見を持たれるようになっていて、なんかこうチュージングワイズリーを実践するためにやっぱりある程度経験値を積まないと実践できないのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、こうチュージングワイズリーを実践しようとされてる先生方はこう研修1年目でもこうどうやったらできるとかそういうのがもしあったら伺いたいなって思いました。
それは素晴らしいトピックですね。 どうでしょうか徳田先生、北先生。あれ徳田先生、北先生
あ、はい、そうです、難しいですよね。なんか研修医って、まあ、経験が浅くてもその、まあ、実践
可能かどうか、
可能かどうか、まあ、チュージングワイズリーってその、まあ、あの完全な答えを求めるもんじゃないっていうことを考えたら、いかにあの安全で患者さんの幸せを、まあ、考えてやってるかっていうことだと思うので、そのスマートにするっていうんじゃなくて、あの、まあ、泥臭くてもいいからその安全に、まあ、なんか患者さんの価値観に、患者さんのその人生の 文脈に沿ったような答えを、まあ、出せるようにサポートすると。それでも答えなんて見つからないこともあるかもしれないけど、うん、っていう風な、だからまあ多少泥臭くてもオーバートリートメントにしちゃったりとしても、
うん
うん、オーバーダイアグノーシスになったとしても、まあきっちり誠実にやっていくっていうのは近道というか、
うん、
なんじゃないかなと。もちろんそれ一人でやってしまったらよくないので、上級医の先生の力借りてでやっていくっていうのが、うん、やっぱり患者さんとその医療者との対話っていう話もありますけど、医療者同士の対話にもつながると思うんですね。なんかそんな話って結構治療方針のことなので、なんかこう遠慮がちにお互いになったりするけど、やっぱりそのなんていうんですかね、すごく大切な考えるべきまあね、テーマになると思うので、うん、まあ、このチューニングワイズリーのをその出しにして医療者同士で語り合うということもすごく大切かなというふうに思います。
うん、なるほど。
なるほど。そのチューニングワイズリーっていうのがこう単に患者さんと医療者の対話を促進するというところだけではなくて、医療者同士の、うん、まあ、その対話あるいはこの議論のそのスターティングポイントになるというようなところがあるということですよね。
うん、なんかこう上級医のプラクティスに愚痴を言ってたりとか、あの先生はこんなんするしなっていう、こう飲み会のネタにするんじゃなくて、なりがちじゃない、なりがちだし、下手したらこうね、なんかこうフェイスブックとか SNS 見ててもちょろっとこうなんか愚痴ってたりとか、気持ちわかるんですよ。なんかこうしたくなる気持ちわかるんですけど、なんかもっと建設的に対話を促進できる材料になってるのになっていうふうなことはちょっと、
なるほど、
ね、
なんか
こんなん言ってて次の日僕めちゃくちゃ愚痴ってる可能性もありますけど、でもなんか、うん、そうですね、まあ、そんなことないようにしたいと思います。
そこはまあケースバイケースということで考えたいと思うんですけど、徳田先生今のところ聞かれていかがでしょうか。
そうですね、非常にいい経験のですねシェアができましたね。やっぱり学生から研修医になってですね、そしてその経験っていうのがとてもやっぱり貴重で、一生のですね思い出となるようなですね経験をするわけですよね。やっぱり最初のやっぱり数年間っていうのはとても大事だと思いますよね。その時代のその時のですねその気持ちを大切にしてですね、まあ、これからどんどん経験を伸ばしてほしいというふうに思いますよね。
なるほど、徳田先生ありがとうございます。まあ、なんかその先ほど北先生がおっしゃっていた、まあ、その経験からなるその対話というところについてなんですけれども、まあ、これあるその先生がおっしゃったことなんですけれども、まあ、人々がこう話し合うには3つ種類があると。でそれは会話と討論と対話であると。でまず会話っていうのはなんか例えばポケモン好きな人たちが集まって、価値観が同じ人たちが集まって、あポケモン楽しいよねとかっていう風に言っていくことであると。で討論っていうのはじゃあポケモン好きな人とデジモン好きな人が集まっあって、つまり異なる価値観の人がどっちの方がより優れた価値観なのかみたいなことを、まあ、ディベートし合う、なんか話し合う、どっちがいいかっていうのを、まあ、決める営みを、戦いみたいな営みをするということだというふうに言っています。でそれに対して対話というのは異なる価値観を持っているんだけれども、例えばポケモンが好きな人とデジモンが好きな人が集まってお互いがいろいろ話し合って、結局ポケモン好きな人もあデジモンも意外に面白いとこあるよねとか、あるいはデジモン好きな人も意外にあポケモンっていいとこあるんだよねみたいなところの、つまり自分の価値観が変わるかもしれないってことを前提として行うものというふうに言っておられたなということを今思い出していました。ですからやはりそのそれはこうなんていうか、今の日本の形だとその上級医にあるいは上の先生にこうスピークアップしていくってこと簡単ではないとは思うんですけれども、でもそれでもこうなんかお互い変わりうるその存在として何かこう話ができるっていうような文化 とかそういうなんか話し合いができたらいいなっていうふうなことを、まあ、医学の立場からはすごく思いました。はい、北先生いかがでしょうか。
はい、いやここは確かにそうですね、なんかまあどっちもね、その上級医も研修医も多分思ってることは一緒で、患者さんのためにっていうことで最善尽くそうとしている中で、そのなんていうんですかね、信念対立っていうんですかね、が生じたりすることってあると思うんです。別に研修医と上級だけじゃなくて、医師同士あるいは医師と患者さんの中でその方法が違ったり、まあ、治療の A という治療を医師は進めてるけど、どうしても患者さんが B という治療をこう、まあ、求めるという中で、なんかこうさっきの話の対話じゃなくて討論みたいな感じになってしまって、で信頼関係が崩れて、結局医師は幸せにしたいと思ってたのに患者さんは変なことになっちゃってるっていうケースがあると思うんですね。例えば前経験したのが、まあ在宅医というか在宅医の先生で、家庭医の先生で、在宅では CV ポートを使った高カロリー液っていうのは見るべきじゃないって言って、この人に高カロリー液を投与して何の意味があるんだっていうふうなことを患者さんに、家族さんにですね、すごく訴えて、こんなふうな高カロリー液を求めるんだったらうちの在宅では見られないっていうことを言って、すごく家族さんが傷ついて、来られたんですけども、で近日中に高カロリー液でその、対応してくれるような、開業医さんを見つけなさいと、在宅で見つけろって言って言われてうちに飛び込んできはった人がいたんですけども、そういうのもちょっとこう、まあ、信念対立がその対話じゃなくて討論になって、で、まあ、結局意図してないというか嫌なシナリオにどんどんなっていくっていうことがあると思うんで、やっぱり宗主君のポケモンとデジモンでしたっけ、ポケモンとデジモンの話とで教えてくださったようなですね、対話してですね、で、まあ、信念が対立しててもなんとかですね、言い合うとかも叩き出すっていう風な、そういう方向性を見つける作業が大事なのかなというふうに思います。
うんうんうん、ありがとうございます。野木先生いかがでしょうか。
そうですね、まあ、その対話する、まあ僕らもやっぱり、まあ僕研修の時からやっぱりその教育って大事やなと思ってて、僕もまあ7年目ですけど、こういう総合診療とかいうのがちょうど学生の頃ぐらいから、そういうドクター G とかも始まって、そういう考え方とか当然のようにそのみんな周りも研修医の時からこう考えるようになったと思うんですけど、やっぱり今のこう、まあ、徳田先生はずっと総合診療されてるんであれなんですけど、まあ、専門の例えば循環器でも上の方の先生とかは多分そういう教育を受けてきてない中で、こうやっぱりまあ根本的な考え方の違いがあるとは思うんですけど、先ほど北先生もおっしゃったようにこう、まあ、でも患者さんのためにこう何とかしたいという思いはみんな一緒に持ってて、その中でこうまあ、考え方が違うという時に、まあ、僕らは僕らでその多分いろいろ勉強してこうチューディングワイズリー的な考えが正しいと思う人もやっぱりまあその上の人とこう折り合うようにこう僕はいつも思うんですけど、対話する時やっぱり言い方が大事で、まあ、正しいことを言うにしてもこうやっぱりこうガツンと言ってしまったら向こうももう逃げ場がなくなっちゃうので、こう本当に対話してこう向こうも納得いくようにすれば、多分まあ上級医であれもあったとしても、多分まあその中にはそれはもう聞くに全く持ってくれない先生もいるかもしれないですけど、まあ、ちゃんと言えばこう、ああそういう考え方もあるんやっていう意味で本当に対話してんで、まあやっぱり経験則は経験則で勉強になることもあるので、まあそういう、先ほど宗主君が言ってくれたように、まあいろんな価値観を持つ方が、まあ僕らとしてもこう、いろんな まあ、自分のスキルになったり、まあ、あのレベルアップになるんじゃないかなと思いました。
なるほど、ありがとうございます。なんか今回のお話はちょっとまとめますと、そのこうチュージングワイズリーをやるにあたって、その経験っていうのがどういうふうなこう働きをするのかってことだったと思うんですけれども、なんか考えるに、その多分経験とその価値観っていうのは結構そのなんか比例の関係に、比例の関係っていうか平行的な関係にあると思っていて、その経験をするから価値観も変わっていく、経験をするに従って価値観も変わっていく中で、やはりその今回いろんな先生方が、いろんなステージの先生方がおられる中で、それぞれにこうそれぞれの段階での経験があって、それのその時の価値観があるっていう意味で言えば、おそらくなんか常にその時だからできるこうチュージングワイズに対する関わり方みたいなものがあるんではないかっていうことをなんかより強く思えて、すごくなんか自分自身励まされる気持ちでした。まさにこう医学生の立場でもこうチュージングワイズができたり、あるいは1年目でも2年目でも7年目でも11年目でも徳田先生ぐらいの段階でも、それぞれのそのステージの人たちができるってことがあるんではないかっていうふうなことが今回あのちょっと分かったかなというふうに思います。ではまあ、 あの次回についてはもう少しあのこういったことをあの事例ベースでさらに掘り下げてお話ししたいと思います。先生方、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。